お知らせ。ここでは子育て支援、善意に感謝、福祉、生活安全、募集、相談、スポーツ、おじや恋歌、セピアバージョン、完成、催し、健康、ミニ情報、図書館情報の順にお伝えします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などが中止、延期になる場合があります。最新の情報は、市ホームページをご覧いただくか、事前にお問い合わせください。マスク着用や手指消毒などの感染予防対策は、主催者の指示に従ってください。子育て支援5項目です。会場ワンパーク、相談参加無料、申し込み問い合わせワンパーク、電話 81-7564、 平日午前9時から午後5時。1、歯磨き相談、正しい歯の磨き方やお子さんの歯に関することで相談したいことがありませんか？歯科衛生士が個別にお受けします。日時1月21日金曜午前10時から11時35分対象0歳児から未就学児、定員先着4人。申し込み受付開始日1月4日火曜。2、発達の気になるお子さんの相談会、呼んでも振り向かない、極端な偏食、話が聞けずに走り回るなど、お子さんの発達で相談したいことはありませんか？総合支援学校の特別支援コーディネーターが個別にお受けします。日時、2月15日火曜、午前9時45分から11時25分、対象、0歳児から未就学児、定員、先着親子3組、申し込み受付開始日、1月17日月曜。3、にっこりひな祭り、写真撮影やおひなさま制作をしてみんなで一緒にひな祭りを楽しみましょう。日時、2月17日木曜、18日金曜。一部、おひなさまになっちゃおう、午前9時から10時15分。2部、おひなさまを作っちゃおう、午前10時45分から正午。定員、確実、各部先着12組。申し込みはいずれか1回です。申し込み受付開始日、1月17日月曜。4. 令和3年度乳幼児健康審査日程。市ホームページ二次元コードが載っています。5. 子育て世帯への臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済対策として、対象児童のいる世帯に臨時特別給付金を支給します。対象児童、1、令和3年9月分、9月出生の場合は10月分の児童手当の支給対象となる児童、2、令和3年9月30日時点で小千谷市に住民票がある高校生、もしくはそれに準じる児童、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ、3、令和3年10月1日から令和4年3月31日に生まれた児童手当の支給対象児童、1から3、いずれも保護者の所得が児童手当の特例給付相当となっている方は、 対象外です。支給対象者、対象児童の保護者のうち所得の高い方、児童手当受給者もしくはそれに準じる方、支給額、児童1人につき10万円、支給方法など、1、令和3年9月分、令和3年10月15日支給の児童手当の支給を受けた方、令和3年9月から11月に出生した児童の児童手当の申請を行った方、申請は不要です。児童手当の振込口座に12月28日火曜に振り込みます。対象になる方には12月17日付で支給の案内通知を送付しました。給付金の受け取りを拒否される場合は、案内通知に記載された期日までに時給拒否の届出の提出が必要です。届出書は健康未来子ども課の窓口にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。2、1以外の方、申請が必要です。12月中に申請書などを送付しますので、要件に該当する方は申請書に必要事項を記入の上、提出書類を添付し、持参または郵送してください。申請の案内が届いた方はオンラインでも申請できます。1以外の方の例、令和3年9月分の児童手当を所属長から受給している公務員、中学生以下の兄弟がいない高校生など、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれを養育している方、令和3年12月以降に出生した新生児を養育している方、申請受付期間、12月27日月曜から令和4年3月31日木曜。提出・問い合わせ、健康未来子ども課子育て応援係、電話 83-3640、 郵便番号 947-0028、城内4-1-38。善意に感謝、西脇淳三郎賞創設への寄付として、中村忠夫さん本庁に500万円、福祉2項目です。1、ヘルプマーク、ヘルプカードを配布しています。目的、使用方法、ヘルプマーク。目的、義足や人工関節を使用している方、内部障害のある方など、外見ではわからない方が周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせます。援助が得やすくなることを目的としています。使用方法、ストラップを利用して、カバンなどにつけて使用します。ヘルプカード、目的、障害のある方などが困った時に周囲に助けを求めるためのもので、手助けが必要な人と手助けできる人を結ぶことを目的としています。使用方法、持ち歩き、支援が必要な時に提示して使用します。どちらも利用者が周囲に伝えたい情報や必要とする支援内容などを裏面に記入することができます。配布対象、新潟県内在住で社会生活などにおいて援助や配慮を必要としている方、 配布方法、申し込み者1人につき1個1枚までの配布とします。数に限りがあります。申し込み者は本人または家族、支援者などの代理人に限ります。配布時にアンケートへのご協力をお願いします。配布無料、配布窓口、福祉課障害福祉係、ヘルプカードは新潟県のホームページ URL https://www.pref.niigata.lg.jp からもダウンロードできます。ヘルプマークをつけている方を見かけたら、公共交通機関で席を譲ったり、困っている様子なら声をかけるなどの配慮をお願いします。ヘルプカードを提示されたときは、できる範囲で記載内容に沿った支援をお願いします。問い合わせ、福祉課障害福祉係、電話 83-3517。 2. 地域に広げよう、支え合いの輪。少子高齢化に伴い、毎日の暮らしの中でちょっとした困りごとなどに手助けが必要な高齢者が増えています。人と地域のつながりを大切にしながら、お互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる環境づくりを目指します。問い合わせ、福祉課高齢福祉係、電話 83-3517。 塩戸の支え合いサービス。平成31年2月に塩戸の地区の町内会長、民生委員、老人クラブ、保健推進員などと一緒に支え合い推進協議体を設立しました。他の地域での支え合い活動の取り組みを参考に、近所同士が行うお互い様程度の支援の仕組みを作りました。現在20人のサポーターが活動しています。利用する際に気兼ねなく頼めるようにと、有償での支え合い活動を行っています。令和2年から実際の活動を開始し、今まで9件の利用がありました。対象、塩戸の地区、塩戸の上坪の細島宇野木にお住まいの65歳以上の方。活動内容、ゴミ出し、買い物代行、文書、郵便出し、家の中や庭先の片付け、玄関前の除雪、除雪機運転、その他、家庭内移動の介助など、軽微な困りごとの支援。基本料金、30分200円。問い合わせ、生活支援推進員事務局、藤島睦美。利用者の声、些細なことでも顔のわかる地域の人がサポートしてくれるので利用しやすい。サポーターの声、どんな小さなことでも気軽に声をかけてください。お引き受けできない場合は他の機関に取り次ぐなど、思いに寄り添い対応します。生活安全、3項目です。1、賽の神は届け出を。1月に各町内で行われる賽の神の行事は、大量の煙が発生することから火災と間違えられやすいため、事前に消防本部へ届け出が必要です。届け出書は消防本部にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、 消防本部警防課、電話 83-0237。 2. 文化財防火訓練。毎年1月26日は文化財防火デーです。地域の大切な文化財を火災から守るため文化財防火訓練を実施します。見学も可能です。なお当日は訓練のため会場周辺で消防車のサイレンが鳴ります。日時1月22日土曜午前10時30分から11時30分会場魚沼神社。内容消防署消防団自主防災会による放水訓練消火器訓練など。問い合わせ消防本部予防課、電話 83-0238、 障害学習課社会教育係市民会館内、電話 82-9111。 3. 家屋を取り壊した方へ。令和3年中に住宅、車庫などの家屋の一部または全部を取り壊した方は、家屋の所有者や面積、取り壊し日などを記入した家屋取り壊し届を提出してください。提出締め切り1月21日金曜。届出書税務課片貝総合センターマットふれあい交流館東山岩沢河井の各住民センターにあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。提出問い合わせ税務課資産税係、電話 83-3508。 募集3項目です。1、勤労青少年ホーム講座受講生募集。受講料、材料費のほかにホーム利用登録料が必要です。申し込み方法、所定の登録申請書で利用登録をしてください。登録申請書は勤労青少年ホームにあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせ勤労青少年ホーム、電話 82-8510、 午前9時から午後9時。プリザーブドコサージュ教室、日時2月7日月曜午後7時から8時30分。講師目崎かな子さん。一般社団法人コミュニケーションフラワーデザイン協会代表。定員10人。受講料2000円。材料費。持ち物花ばさみ、新聞紙。バレンタインスイーツ教室、日時2月9日水曜午後6時30分から9時。講師清野うれいさん。ポレポレ工房、定員16人。受講料1500円。材料費、持ち物エプロン三角巾、持ち帰り用蓋付き容器。ダンスエクササイズ教室2、日時2月24日から3月17日毎週木曜日、計4回、午後7時30分から8時30分。講師篠田隆さん。 NPO 法人 ハロースポーツ。定員20人。受講料2000円。4回分。服装、運動のできる服装。持ち物、内履き、タオル、飲み物。2、おじや学生寮、入寮生募集。令和4年度の公益財団法人、おじや小学会、おじや学生寮の入寮生を募集します。募集人数、15人程度。令和3年度から女子も入寮化。所在地、東京都杉並区、いぐさ、4-16-23、西武新宿線、いよぎ駅下車、徒歩10分、電話、03-3395-5905、月額費用、65,500円、光熱水費含む2食付き、日曜日を除く。設備概要、平成22年に全面改装済み、令和2年に女子専用設備増設、1人1室、冷暖房完備、インターネット接続化、トイレ、シャワー室、浴室、共用、敷金65,500円、滞留の際に返還します。選考方法、書類審査と面接により決定します。申し込み締め切り2月21日月曜。その他、入寮願書など所定の用紙は学校教育課アスエル内にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。募集人数に満たない場合は追加募集を行います。申し込み問い合わせ、公益財団法人おじや小学会事務局、学校教育課内、電話 83-3519。 3. おじや市職員採用試験。令和4年度採用の市職員の採用一次試験を行います。受験を希望される方は、募集要項を確認の上、お申し込みください。募集する職種、保育士、対象、昭和56年4月2日以後に生まれた方、学歴、資格、保育士資格。令和4年3月31日までに取得見込みの方を含みます。採用人数3人。一次試験日1月16日日曜。一次試験合格者は後日二次試験を実施予定です。合格通知と合わせてお知らせします。申し込み締め切り、1月5日水曜午後5時。申し込み方法、市ホームページ、市政情報、矢印、採用情報のフォームからお申し込みください。募集要項請求、市ホームページからダウンロード。郵送請求、希望試験、職種を書いて、返信用封筒、角煮などの A4 が入る大きさの封筒に、宛先を明記し、120円切手を貼ったものを同封し、外封筒に、募集要項請求と手書きして請求。請求先、郵便番号、947-8501、総務課職員係、住所は記載不要。その他の試験情報、 試験情報、申し込み方法の詳細は、募集要項をご覧ください。問い合わせ、総務課職員係、電話 83-3005、ファックス 83-2789、メール SOUMU-CITY.OJIYA.NIGATA.JP 相談、売れる商品作りブラッシュアップ相談会。新商品を開発したい、今ある商品をもっと売れる商品にしたいと考えている食品製造業者を対象に、専門家による相談会を開催します。商談会の活用術やセールス手法のお悩みにも対応します。日時2月15日火曜午前10時から午後4時、会場サンプラザ3階多目的ホール。講師、商品開発販売担当中又淳也さん、新潟県よろず支援拠点コーディネーター、デザイン担当山本敦さん、株式会社ネオス代表取締役。定員4社、参加無料、ただし事前に申し込みが必要です。申し込み締め切り1月21日金曜。申し込み問い合わせ、商工振興課地域産業係、電話 83-3556、 メール SYOKO@CITY.OJIYA.NIGATA.JP
スポーツ4項目です。1、総合体育館1月の休館日。総合体育館の休館日は毎月第2月曜日です。1月は第2月曜日が祝日のため、翌日が休館日となります。1月の休館日11日火曜。問い合わせ、障害学習課管理係、総合体育館内、電話 83-0077。 2、総合体育館で新年初スポーツをしよう。年始めは総合体育館で気軽に体を動かしましょう。日時1月2日日曜午前9時から午後4時。会場総合体育館メインアリーナ、サブアリーナ。種目バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球など。参加料未就学児無料。小学生、中学生50円、高校生以上100円。持ち物、運動できる服装、内履き、ボールやラケットなどの道具は無料で貸し出します。申し込み不要。当日は総合体育館窓口で受け付けます。その他、子ども向けイベント、カルタ集め大会を同日開催します。参加方法などの詳細は市ホームページまたは総合体育館にあるチラシをご覧ください。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室、総合体育館内、電話 83-0077。 3、体で遊ぼう親子運動教室。日時1月25日から3月1日毎週火曜日計6回、午前10時30分から11時30分。 会場総合体育館第2武道場。対象、市内に在住在勤の保護者とそのお子さん、2、3歳児、祖父母とお孫さんの参加も大歓迎です。内容、ボール遊び、バランス運動、リズム遊びなど。講師、市スポーツ推進委員。定員15組。参加料1組1200円6回分。申し込み方法、1月4日火曜から18日火曜の間に参加料を添えて総合体育館へお申し込みください。保育ルーム利用を希望する方は参加申し込みの際にお申し込みください。対象、生後4ヶ月から教室開始時点の年齢。定員先着4人。料金、子ども1人につき1回300円。申し込み問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室総合体育館内、電話 83-0077。 4. 第68回市民スキー大会。第68回市民スキー大会クロスカントリースキー競技の参加者を募集します。第57回小学校親善スキー大会おじや大会と同日開催します。日時、2月5日土曜、開会式午前8時30分から、競技開始午前9時15分から。会場、白山運動公園クロスカントリースキーコース。個人競技男女別、一般男性は年齢により1部から3部。高校生、中学生、小学生、4から6年生は学年別。リレー競技、一般、一般混成、中学生、小学生、男女別。オープン、表彰対象外。保員のみ重複登録できます。参加資格、市内に在住在勤在学または市内スポーツ団体所属の小学生以上の方、参加無料。申し込み締め切り1月12日水曜正午。その他、積雪状況などによる開催の可否は1月31日月曜に決定します。申し込み問い合わせ、市民スキー大会事務局総合体育館内、電話 83-0077。 小千谷市プロモーションビデオ、小千谷恋歌セピアバージョン完成。小千谷市も構成員となっている小千谷地域情報番組等シティプロモーション推進協議会では、昨年度に続き今年度も市のプロモーションビデオを制作しました。小千谷市公式 YouTube からぜひご覧ください。横に二次元コードがあります。問い合わせ、企画制作課秘書広報係、電話 83-3507。 概要、小千谷の人や地域のぬくもりを感じてもらえるよう、小千谷の魅力を映画のような映像で表現しました。小千谷で活動する劇団ウドのメンバーにシナリオを作っていただいたほか、市内各地をロケ地とし、出演、衣装、撮影、編集もオール小千谷で制作しました。コンセプト、主人公が小千谷で生まれ、さまざまな人々と出会い、経験を重ねて成長する姿を通し、小千谷に生まれてよかったと小千谷の良さを実感するストーリーです。懐かしさを感じる曲に乗せ、セピア色の写真や風景を思い起こすような作品となっています。小千谷恋歌セピアバージョンの音源利用、小千谷恋歌セピアバージョンの音源利用を希望される方は、市ホームページより申請していただくか、企画制作課までご連絡ください。営利、商用、 利用はできません。催し5項目です。1、小千谷中学校美術部の作品を展示します。小千谷中学校美術部の水彩画やアクリル絵画、切り絵など力作ぞろいの美術作品を展示します。ぜひご覧ください。日時1月31日月曜まで。会場市民会館1階ホワイエ。入場無料。問い合わせ障害学習課社会教育係市民会館内、電話 82-9111。 2、グランドピアノプライベート演奏体験会。大ホール貸し切り、市民会館でグランドピアノの演奏体験会を開催します。開催日1月22日土曜、23日日曜、30日日曜、2月5日土曜、6日日曜、13日日曜、19日土曜、20日日曜。時間、一組一日最大1時間まで。1、午前9時30分から10時30分。2、午前11時から正午。3、午後1時から2時。4、午後2時30分から3時30分。5、午後4時から5時。6、午後5時30分から6時30分。7、午後7時から8時。会場、市民会館大ホール。対象、ピアノを弾きたい個人の方、小学生以下は保護者同伴。参加料500円、1時間。当日までに市民会館事務室でお支払いください。申し込み方法、総合体育館へ電話で次の5点をお伝えください。 1、希望日時。 2、演奏者名、小学生以下は保護者名もお願いします。 3、住所。 4、電話番号。 5、当日の来館予定人数、最大10人。希望日時は先着順のため、ご希望に添えない場合があります。その他、講師・指導者を必要とする団体利用などはお断りします。ピアノの調律はイベント期間前に1回行いますが、期間中には行いません。グランドピアノの位置は動かさないでください。申し込み問い合わせ、障害学習課管理係総合体育館内、電話 83-0077。 3、キャンドル作り講座。災害が発生した時役に立つキャンドルを楽しみながら作りませんか。かわいい飾り付けで自分だけのオリジナルキャンドルを作ることができます。日時1月30日日曜、午前9時30分から11時。会場、備え館。内容、キャンドル作り、防災謎解き。定員先着20人。参加無料。申し込み受付開始日時、1月6日木曜午前9時。申し込み問い合わせ、備え館。電話 89-7480。 4、アフターコロナを見据えた人材育成事業、伊藤さと子さん講演会。フリーキャスターで事業創造大学院大学客員教授の伊藤さと子さんの講演会と意見交換会を開催します。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係市民会館内、電話 82-9111。 講演会、日時2月26日土曜、午後1時30分から3時。会場、午後1時。会場、市民会館大ホール。演題、地域が育てる人材力。定員420人。 入場無料、ただし聴講券が必要です。聴講券の配布開始日時、1月4日火曜午前9時。聴講券の配布場所、総合体育館、市民会館、勤労青少年ホーム、片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センター、その他、手話通訳、要約筆記を行います。保育ルームの利用を希望される方は、2月18日金曜までに市民会館へお申し込みください。料金、子ども1人につき300円。意見交換会、日時2月26日土曜午後3時30分から4時30分。会場、市民会館4階大会議室。対象、講演会に参加される市内在住在勤の方。内容、グループディスカッション、講師との意見交換会。定員30人。申し込み締め切り2月14日月曜午後5時。講師伊藤さと子さんのプロフィールです。と横に笑顔の写真があります。糸魚川市出身、現在は情報番組昼帯やミヤネ屋などにコメンテーターとして出演。地域に眠る宝を見つけることがライフワーク。多くの企業を取材し続けており、地方創生や企業経営などをテーマに幅広く活動、メディアや講演会で発信している。5、市民オペラカルメン、インタビュー1。令和4年5月14日土曜に予定されている市民オペラカルメンの公演まで半年を切りました。5回にわたりオペラに携わる方々にインタビューをし、オペラカルメンへの思いや公演の裏話などを聞いていきます。問い合わせ、障害学習課、社会教育係、市民会館内、電話 82-9111。 初回は市民オペラカルメン公演の発起人の一人であり、公演監督を務める品田博樹さんです。横にお写真があります。もともと令和3年5月に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大もあり1年延期となりました。この公演への思いや意気込みを教えてください。出演者やお客様が不安を抱えながらの公演は本来あるべき姿ではないので、良い判断だったと感じています。逆に1年延びたことが今は良い方向に向かっている要因にもなったと思っています。その反面、延期の判断を迫られた当時、楽しみにしていた合唱団員の気持ちを考えると心苦しかったのを今でも覚えています。素晴らしい出演者が小千谷に来てパフォーマンスをしてくださること、応援してくださる方が私以上に身を削って動いてくれていることは本当に励みになります。それに力の限り応えること、恩を返すこと、意気込みはこれにつきます。市民合唱団を募集し、6月から練習を始めました。合唱団の練習や合唱団員の様子はいかがですか？馴染みのないことをやっているので、初めは丁寧に練習をしてきました。基礎に一番時間をかけたので、合唱団の盛り上がりにつながり、一人一人が熱意を持って練習に取り組めているのだと思います。また、私は人様に何かを届けるというのは覚悟や責任が伴うものだと思っています。音楽が好きだからという理由だけでは続けていけないような大変なこともあります。このオペラを通して自分を見つめ直そう、自分を変えようと思っている人が多いのではないかと感じています。あとは合唱団員の皆さんが本番前に心身ともに燃え尽きてしまわないようにと祈るばかりです。 もう少し気楽にうまくできなかった時には笑うくらいの余裕があった方がいいですよ、と合唱団員にはいつも言っています。笑い。これまで進めてきた中で大変だったことがあれば教えてください。それはないですね。学ぶことの方が多いからだと思います。合唱団員に同じ質問をしたら期待する回答が返ってくるかもしれないので聞いてみてください。笑い。個人的にも興味があります。最後にこの公演を楽しみにしている市民の皆さんにメッセージお願いします。皆さんご存知の通り、小千谷には多くの文化、特産物があります。牛の角突き、錦鯉、花火、熱気球、祭り、それらがあるということは、それらを守っている、継承している人々がいるということです。彼らはどのような思いでそれらと向き合っているのか、一体そこには何があるのか、そこに関わる一人一人に汗と涙と苦悩と感動に覆われた誇りや希望があるのではないかと考えます。文化は市民の理解と応援によって紡いでいけるもので、そのようなことも小千谷の魅力とともに市内外に発信していきたいと感じます。今回のオペラでは合唱団員の熱き思いを存分にご覧いただけます。神聖な闘牛場に足を踏み入れ、振り付けや演技だけでなく、そこで生きる人間の姿をぜひご覧ください。写真は2枚ありまして、小千谷闘牛場で写した吉田くんと品田さんのツーショット写真、そして合唱団の練習風景の写真があります。健康2項目です。1、フレイル予防のための運動幾何学講座。目の健康寿命を伸ばそう。JA 新潟厚生連小千谷総合病院機能訓練士諸橋よし子さん。最近物が見えにくくなってきた。眼鏡が合わなくなってきたのかな。などのようなちょっとした変化を年のせいだから仕方ないと片付けている方はいらっしゃいませんか。大したことないからとそのままにしておくとアイフレイルへと移行していくかもしれません。アイフレイルとは、アイフレイルは年齢に伴い視覚機能の低下が生じ始めた状態です。最初は無症状であることが多いですが、特に醜さや不快感として自覚することもあります。その症状を放置しているとさらに進行し、重度な障害に陥ると見え方の低下を常に自覚するようになり、回復は難しくなります。早期の発見で適切な予防、治療が可能となり、進行を遅らせる、症状を緩和させることが期待できます。表1、チェックしてみよう。アイフレイル自己チェック1、1、目が疲れやすくなった。2、夕方になると見にくくなることがある。3、新聞や本を長時間見ることが少なくなった。4、食事の時にテーブルを汚すことがある。5、眼鏡をかけてもよく見えないと感じることが多くなった。6、眩しく感じやすい。7、まばたきをしないとはっきり見えないことがある。8、まっすぐの線が波打って見えることがある。9、段差や階段で危ないと感じたことがある。10、信号や道路標識を見落としたことがある。2つ以上当てはまった人はアイフレイルかも。アイフレイル自己チェック2、若い人向け。1、目が疲れやすくなった。2、夕方になると見にくくなることがある。3、若い頃より見にくくなったと感じる。4、眼鏡をかけてもよく見えないと感じることが多くなった。5、瞬きしないとはっきり見えないことがある。 一つでも当てはまった人はプレアイフレイルかも。日本眼科学会アイフレイル対策活動より、早期発見のためにまず眼科を受診しましょう。不快な症状の原因を知ることがアイフレイル予防の第一歩となります。眼科では屈折検査、遠視、近視、乱視の程度を調べる、視力検査、眼鏡チェック、現在使用中のメガネが合っているかを確認、眼圧検査、目の硬さを調べるなどを行います。症状によっては視野検査、見える範囲の検査、三次元眼底検査 OCT、 目の奥の網膜や神経などを断層で撮影し、緑内障や網膜疾患を早期に発見を行うこともあります。1回の受診では判定できず、通院が必要なこともあるかもしれませんが、面倒だと思わず一度眼科を受診してください。目の健康寿命を伸ばすことによって、読書、運転、スポーツなど人生の楽しみや快適な日常生活を送ることにつながっていきます。問い合わせ、健康未来子ども科健康増進係、電話 83-3640。 2. 住民検診調査にご協力ください。問い合わせ、健康未来子ども科健康増進係、電話 83-3640。 住民検診調査とは、翌年度の1日人間ドックや各種検診の申し込みと受診先の確認のため、例年1月下旬に市内全世帯の世帯主宛に郵送しているものです。令和2年度から配布・回収方法は郵送に変更になりました。市民全体の健康管理の基礎資料とするため、市の検診を申し込まない方も含めて世帯全員の方から記入をお願いします。郵送日1月31日月曜、提出期限2月10日木曜。提出方法、調査票を同封の返信用封筒に入れてポストに投函するか、アスエールまたは各住民センターへご提出ください。注意事項、提出期限までに提出されないときは、1日人間ドック、検診などが希望通り受けられない場合があります。期限までの提出にご協力をお願いします。検診の詳細表になっています。縦軸に検診の種類、横軸に対象、自己負担金、実施月の項目があります。1日人間ドック、30歳以上、平成5年4月1日以前に生まれた方、自己負担金のところに正し書き、住民検診調査票に同封する令和4年度市の1日人間ドックについて参照、実施月は4月から翌年3月、特定健康診査集団検診、16歳以上、75歳以上無料、1000円、正し書き、40歳以上の方は加入している健康保険の種類によって受診方法や自己負担金が異なります。5月から11月、がん検診5つに分かれています。1、肺がん、40歳以上、70歳以上無料、200円、5月から11月。2、胃がん、40歳以上、70歳以上無料、1000円、4月から12月。3、大腸がん、40歳以上、70歳以上無料、500円、4月から12月。乳がん、40歳から49歳、2年に1回、1400円、4月から12月。同じく乳がん、50歳以上、 2年に1回、70歳以上無料、1000円、4月から12月。5、子宮頸がん、20歳以上、2年に1回、70歳以上無料、1000円、4月から12月。骨粗しょう症検診、40、45、50、55、60、65、70歳の女性、70歳無料、700円、7月、9月。市の検診はお得に受けられます。市で実施する検診は、検診費用のうち約2から3割の自己負担金で受診できるためお得です。検診料金免除制度もあり、以下のいずれかに該当する方は、市の検診が無料で受けられます。生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方、健証受給者証または75歳未満で、後期高齢者医療保険被保険者証をお持ちの方。検診受診の流れ。住民検診調査で申し込み、検診の約3週間前に市から受診通知書を郵送。検診当日、受診通知書を持参して受診。新型コロナウイルス感染症の不安から検診受診を控えようとしていませんか？基礎疾患がある人が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化しやすいと言われています。また、がん検診の受診控えにより、がんの発見が遅れる可能性もあります。会場ではガイドラインに基づいて感染症対策を徹底し、安心して受診していただけるように配慮しています。検診の受診は控えず、これまで通り受診することが大切です。また、職場を退職される方や退職された方は、これまで受けていた検診から市の検診に切り替えて継続して受けましょう。令和4年度後期高齢者人間ドック費用助成額の変更について、75歳以上の方の人間ドック費用助成は、新潟県後期高齢者医療広域連合からの助成で実施しています。助成制度の変更に伴い、令和4年度からは次の通りとなる予定です。75歳到達年度で75歳を迎えた方、上限1万円。76歳以上の方、上限6000円。問い合わせ、市民生活課国保年金係、電話 83-3516。 ミニ情報9項目です。1、建設リサイクル、分けよう建設副産物、進めようリサイクル。建設産業では、建設リサイクル法に基づき、再生資材として利用できる特定の建設廃棄物、コンクリートや木材、アスファルトなどの分別解体とリサイクルを推進し、発注者と受注者が一体となって、建設資材のリサイクルに積極的に取り組んでいます。市民の皆さんからも、建設リサイクルの推進にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、北陸地方建設副産物対策連絡協議会、電話 025-280-8880、URL http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/fukusanbutu/。 2、1月10日は110番の日。110番は事件事故など警察官にすぐに来てほしい場合に利用します。緊急性のない問い合わせ相談などは、小千谷警察署、交番、駐在所、 または警察相談室シャープ9110番へお願いします。110番通報の際は次のことを伝えてください。1、事件ですか事故ですか。2、それはいつですか。3、場所はどこですか。4、犯人を見ましたか。5、現場はどうなっていますか。6、あなたのことを教えてください。問い合わせ、小千谷警察署、電話 83-0110。 横に小千谷警察署マスコットキャラクター小石くんの絵が載っています。3、小千谷スキースクール、レベルに合わせたスキーレッスンを行います。初心者でも参加できます。日時、1月8日土曜から小出スキー場営業終了日までの毎週同日曜日祝日午前10時から正午、積雪状況により変更する場合があります。場所、小出スキー場、受付、小まみの湯斜面下、開始10分前まで。対象、ジュニアスキーレッスン、5歳児から中学3年生、12月31日現在。保護者スキーレッスン、ジュニアスキーレッスン参加者の保護者、一般スキーレッスン、どなたでも。その他、申し込み方法や料金、日程などの詳細は、総合体育館にある参加要項をご覧いただくか、お問い合わせください。申し込み問い合わせ、小千谷スキー学校事務局担当和田恒夫、電話 82-2638。 4、令和4年カレンダー交換会、ひな祭りのプレイベントとして令和4年のカレンダーを持ち寄り交換します。絵紙などのミニ展示も行います。日時、1月8日土曜、9日日曜、午前9時から午後3時。会場、サンプラザ2階ロビー。料金、参加無料。申し込み不要。問い合わせ、小千谷観光協会、電話 83-3512、土日曜日祝日を除く。5、所得税のスマホ申告講習会。混雑する確定申告会場に出向かずに簡単に手続きができるスマホ申告を始めませんか。日時、日曜、1月18日火曜。1、午後1時30分から3時。2、午後5時30分から7時。会場、小千谷税務署会議室。定員、各会20人。持ち物、マイナンバーカード対応のスマートフォン、マイナンバーカードと暗証番号、運転免許証などの本人確認書類、ID パスワードを申請する方、e-tax の利用者、識別番号、お持ちの方、その他、スマホ申告を e-tax で送信するには、マイナンバーカードまたは送信用 ID パスワードパスワードが必要です。当日会場で ID パスワードの発行もできます。所要時間5分程度。 ID パスワードの申請時、税務署職員と納税者本人による本人確認を行います。代理申請はできません。申し込み、1月17日月曜締め切り。問い合わせ、小千谷税務署個人課税第一部門、電話 83-0274 直通。動画で見る確定申告の二次元コードがあります。6、信濃川大河津分水写真コンテスト巡回展示。信濃川と大河津分水の魅力を広く紹介し、もっと身近に感じていただけるよう、これらを題材とした写真を募集しました。 応募総数177点より選出された入賞・入選作品を展示します。日時1月18日火曜から24日月曜午前9時から午後5時。会場サンプラザ2階ロビー。問い合わせ信濃川河川事務所調査課。電話32-3243。7、歩くスキー、クロスカントリー教室。歩くスキーの基本動作など、技術レベルに合わせた教室を開催します。日時、1月23日日曜、30日日曜、2月6日日曜、13日日曜、午前10時から11時30分。会場、白山運動公園クロスカントリースキーコース。対象、市内に在住または在勤の方。講師、小千谷スキークラブ。料金、1500円。保険料含む。その他、用具、ワックスは各自ご用意ください。申し込み、1月16日日曜までに申し込み書と参加料を総合体育館へお持ちください。申し込み書は総合体育館にあります。問い合わせ、小千谷スキークラブ、担当席、電話 82-2457、午後7時から9時。8、県立魚沼テクノスクール。料金無料、ただしテキスト代、検定受験料など自己負担あり。申し込み、ハローワーク小千谷。電話 82-2441。 問い合わせ魚沼テクノスクール。電話 025-794-2410。 1. IT 活用基礎科令和4年1月入校生募集。日時1月27日木曜から5月26日木曜午前9時から午後3時40分。会場、キャリアステップ魚沼教室、魚沼市佐那市 631-2。 対象、パソコンや IT 分野の知識・技能を習得し、就職を希望する方。定員14人。申し込み1月6日木曜。2. 介護員養成課3期令和4年2月入校生募集。日時2月8日火曜から4月7日木曜午前9時から午後3時50分。科目により変更あり。魚沼サンティックスクール。南魚沼市西泉田 48-1。 対象、介護に必要な知識・技能を習得し、福祉や介護分野への就職を希望する方。定員12人。申し込み1月18日火曜。9、放送大学4月生募集。放送大学はテレビやインターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。心理、教育、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など幅広い分野を学べます。詳しい資料をご希望の方はお問い合わせください。出願締め切り、第1回2月28日月曜、第2回3月15日火曜、大学説明会、日時1月16日日曜、30日日曜、2月20日日曜、26日土曜、3月6日日曜、午後1時30分から。会場、新潟学習センター、新潟市中央区朝日通り 1-754。 問い合わせ、放送大学新潟学習センター、電話 025-228-2651。 図書館情報、特集本コーナー。1月は新大河ドラマ鎌倉殿の13人にちなんだ特集です。 戦国時代や幕末などの時代と比べるとあまり知られていない鎌倉時代や鎌倉に関連した図書をご用意しています。図書館特別休館、特別貸し出し、蔵書の点検と整理などのため休館します。休館に伴い特別貸し出しを行います。休館期間、1月24日月曜から31日月曜。特別貸し出し実施期間、1月11日火曜から23日日曜。月曜日は休館日です。貸し出し期間3週間。貸し出し冊数、一般図書冊数制限なし、新着図書雑誌各5冊以内、 DVD 紙芝居2つ以内、その他連絡所などに配本してある図書は通常通りご利用できます。ホームページからの予約申し込みはできますが、受付は休館明けとなります。電話メールなどによる調査相談などは休止します。返却は返却ポストをご利用ください。新聞は市民会館1階ホワイエで閲覧できます。問い合わせ、図書館、電話 82-2724。
練習の成果を発揮。11月25日、全中出場選手表敬訪問。全国中学校体育大会に出場した中学生の皆さんが訪問してくれました。右から国松キリトさん、中学中3年ソフトテニス。国松拓美さん、中学中ソフトテニス。池久留美さん、小千谷中2年陸上。荻野優さん、小千谷中2年陸上。写真、4人の集合写真です。文芸に親しむ1日。11月20日小千谷市民文芸の集い、市民会館で開催され、俳句大会、短歌大会、記念講演会が行われました。記念講演会では中山正典さんより鳥と文学と題しご講演いただきました。古今和歌集や百人一首、松尾芭蕉の俳句、西脇淳三郎の詩集の中で読まれた鳥を写真を使って紹介するなど、わかりやすく説明してくださいました。写真、記念講演会の様子。メンフェスを応援。11月21日 BSN ラジオ公開収録。市民会館で伊勢瑞穂さんと NGT48 ラーメン部の皆さんによるラジオの公開収録が行われました。瑞穂とNGT48 のおじやメンフェストークと題して、おじやメンフェス2021のオリジナルメニューの紹介や食レポ対決などが行われました。写真、ステージ上に伊勢瑞穂さんと NGT48 のメンバーが5人手を挙げています。武士の生き様を感じる。11月27日、江上の町の浮世絵展、侍、浮世絵に生きる武士の姿、展示解説会。学習館で行われ、障害学習科の学芸員が、浮世絵が描かれた時代から分かる武士の戦い方の違いや、甲冑などの武具の説明をしました。写真、壁にかかっている浮世絵を説明する様子。絵画から人柄を探る。11月27日西脇淳三郎絵画展示説明会。美術評論家の大倉博さんをお迎えし、市が所有する74点のうち 8点の絵画一つ一つを丁寧に説明していただきました。今回説明いただいた絵画は図書館3階西脇記念画廊に展示しています。写真展示説明会の様子。個性豊かなロボットが完成。11月27日親子プログラミング教室。株式会社ソニーグローバルエデュケーションから寄贈いただいたロボットプラミングキット KOOV クーブを使用し、プログラミング教室が行われました。今回は、おじやにちなんだ雪掘りに活躍できるロボットを作りました。雪に見立てたブロックをどうやったらたくさん落とせるかを考えながら、形や動きを与えるプログラムを工夫していました。写真、マスクをした親子と指導員の様子。野球を楽しく学ぼう。11月27日、28日、野球指導者講習会、野球教室。27日は、新潟医療福祉大学硬式野球部の佐藤和也総監督による講習会が行われました。27日、28日に開催された子ども向けの野球教室では、新潟医療福祉大学硬式野球部の宇瀬良一監督と学生がコーチとなり、守備や打撃練習を行いました。写真、体育館での野球教室の様子。